どうも、コウセです。このラジオは天理教で人生を攻略するラジオということで、天理教の教えを使って人生を攻略することを目的としたラジオになってます。人間ってのはですね、心が不自由なんですよね。ですからその心を本当に自由に使うことができたら、人生攻略できるんじゃないかなって思って、そういった内容の話を日夜だらだら時々喋っていくラジオになってます。はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、寿命のギブっていう内容で話していきたいと思うんですけど、先日ですね、キリスト教系の方とお話しする機会があって、でその方がですね、親様物語を読まれたというふうにね、話してくれたんですよね。でその感想を聞くと、その人曰く、教理の深い内容っていうのはまだ一回読んだだけなんで分からなかったんですけど、すごく印象に残ったところが、寿命のやり取りがすごく印象に残りましたっていうふうにね、教えてもらいました。寿命のやり取りってなかなか他の宗教にない。特に天理教の場合、1年とか10年とかそういう単位で寿命のやり取りというかですね、助けていただくために寿命のお供えっていうのをしますよね。それは他の宗教にはないすごい独特の面白いことだなっていうふうに思ったんですっていう話を聞かせてもらったんです。僕はこの話聞くまで、確かにこの寿命のねお供え、これ結構ね天理教じゃよくある話じゃないですか。先人とかで言うとね、10年寿命をお供えしますんで、どうかこの人の寿命を、10年伸ばしてくださいみたいな話って、結構聞きますんで、だからあんまり違和感とかなかったんですけど、これがだいぶ独特な文化というか独特な信仰観だっていうことが、その方と話して分かったんですよね。それすげえなーってね、面白いなーって思ったとともに、で結構ね面白いなって思ったことは、僕たちの寿命って115歳ね、寿命って言われてるじゃないですか。けどお手先によると、その115歳以降も心次第にいつまでもいいよっていう風にね、そういう解釈をされてるお手先があると考えた時にですね、寿命のギブっていうものが、これ実は結構ね、簡単にできるんじゃないかというか、いつまでもこう伸ばしてくださった分、寿命を与えても、自分たちはすぐ死ぬんじゃなくて、実は神様がお前の心に免じてもうちょっと寿命を伸ばしてあげようっていうふうに伸ばしてくださってるんじゃないかなっていうふうにね思ったんですよね。これなんで思ったかっていうと、寿命のギブっていう話をした時に、真っ先に思い浮かんだのがやっぱ中川芳先生のお話なんです。大いなる寿望に書いてあったんですけど、中川芳先生は出直す数年前に、ある、ね、信者さんにですね、こう私は今までこう助けてもらうために寿命をお供えいっぱいしてきたとね、それで、全部勘定してみたら何年分ぐらいのお供えをしてきたと。だから私はもう300何年ぐらい生きてる計算になるから、たとえこう出直したり未生が迫ってきても、私の命を助けてくださいってことを神様にお願いしてくれるなみたいなね、そういう話が残ってるんですよね。そういう風に考えた時に、寿命のギブをね、もう300年ぐらいしてるのにまだ生きてるってやっぱおかしいじゃないですかって思ったら、やっぱその伸びた分っていうのは神様が足してね、そういう風にしてくださったんじゃないかなっていう風にね、そういう可能性もあるなってちょっと思ったんですよね。っていう風に考えると、この貸し物借り物ね、僕たちのこの体っていうのはもちろん神様のからの借り物ですけど、この命っていうね、この寿命っていうものもやっぱり自分のものではないと、自分のものではないってなった時に、それを人にギブすることができるというか、シェアすることができるというか、シェアじゃないですね、相手に一方的に与えるんで、ギブすることがねやっぱできるんじゃないかなっていう風に思ったんですよね。これなんか臓器移植とかとも関係してきますけども、やっぱ神様から借りてるものを誰かに渡すね、臓器移植とかそういうのでは神様からの借り物をね、また貸ししてることになるんじゃないかっていうね、こういう説をね昔ね聞いたことがあります。松本茂先生とかね、そういう風に言われてたかなと思うんですけど、僕ね神様からお借りしてるものをもちろん人に貸すっていうのは、神様を得ずに他人に貸すからまた貸しっていう風にね、そういう風に考えることもできるかもしれませんが、逆にですよ、それはシェアするというか、 借りてるものをねみんなでシェアするってね、やっぱ今結構簡単というかね、感覚的に当たり前になってきたじゃないですか。この感覚から言うと、いや結構ありなんじゃないかなって。誰かを助けるために自分のねお借りしてる体を使わせていただく、で自分の寿命を使わせてもらうっていうのは結構ありなんじゃないかなっていうふうにね思ったんですよね。そう思うとこうね、寿命のギブっていうことも将来的にはね結構ねありなんじゃないかなってね思いました。で、今日のねお話はね僕のこれ今話したことは教理的な裏付けも何もあるわけではなくて、単純にそういうふうに思ったっていう話なんですよね。ですからこの世界観っていうのは何ですかね、寿命を僕の寿命を捧げたいほど真剣にこの人助かってほしいって思うっていう、いわゆる真剣さの表れですよね。これは神様受け取ってくださるんじゃないかな。で受け取った分はさらに神様も普通に、まあ、お前がこんだけ寿命を捧げたけど、まあ、その分足してやるわみたいな感じで結構足してくださるんじゃないかなみたいなね、そんな世界観が、あるんじゃないかなっていうふうにねパッとね思いました。これはね一つの説です。この一つの説でこれが正しいっていうわけじゃないですし、むしろね正しくないかもしれない。そんなね自分の寿命をね削って助けるってことはしなくていいっていうね、そういう世界観もねもちろんあると思うんです。親様のお話とかをちょっとパッと今思い出したんですけど、親様って寿命を与えるみたいな話ってね結構いくつか残ってるんですよね。一番有名なので言えば親様の長女のおまささんですよね。おまささんにはお前には何も与えるものがないから寿命だけはたっぷりあげようみたいな感じの話が残ってて、実際におまささんっていうのは長寿で結構長生きされたんですよね。そういう話がこういくつも残ってると。でこれは親様が自分の寿命を削ってお前にギブしてあげようみたいな、そういう感覚ではないと思うんですよ。で考えると寿命、まあこれ親様だからできたっていう話も考えられるんですけど、まあ、雛形はたどれるっていうふうに考えると、まあ、そういうふうになんていうかな、心次第に寿命を与えるみたいなことを、まあ、できる可能性もあるなとか、なんかちょっと思っちゃいましたね今。もう今日の話全然まとまってないんですけど、まあこういうねざっくばらんに思ったことを話す回っていうのもちょっと作りたかったなって思うんで、まあ、今日はこんな風にして、話させていただきました、ね、寿命のギブっていうことで、まあ、寿命をね人とシェアするじゃないですけど、ギブする、与えるっていうことができるんじゃないか。でこの寿命ギブしてもその心が誠だったら神様は、まあ、足してくださるんじゃないかね、っていう風に思ったっていう、はい、取り留めのない話でした。今日はありがとうございました。ほな。